マタイによる福音書11章の1節から5節まで、福音を告げ知らされている人たちという主題です。ここでは洗礼者ヨハネがキリストがされたことを聞いて弟子たちを送って訪ねたというところですね。洗礼のヨハネは、来たるべき方はあなたですか、それとも他の方を待つのですかというふうにわざわざ尋ねさせたと。キリストがしたことを聞いて、これはとても意外なことであったわけです。というのはマタイの福音書の最初に書いてある3章を見ますと、3章の7節から洗礼のヨハネがキリストに関して言ったことが書いてあります。マタイの3章の11節、私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物を脱がせる値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼バプテスマを授けるのになると。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、身を集めて蔵に入れ、殻を切ることのない火で焼き払われると。まあこういうふうに言って、後に来る方、これイエス・キリストのことですが、洗礼のヨハネは水で洗礼をするが、後から来る方は聖霊で洗礼をすると。火というのはその聖霊の働きの一つを象徴的にこのように言っている姿である。火で焼き払われているものは悪の力を焼き払われるのだと、そのようなお方だということですね。ここではっきりとそのように、洗礼のヨハネは水で洗礼をするが、後から来る方は聖霊を与えるお方だということをはっきり言っているわけです。で、そのようにはっきりと神から直接に知らされて、この来たるべき方はまさにキリストだと、イエスだということを人々に、絶えずこのように告げ知らしていたのに、ヨハネが牢で囚われて、そこでいろいろ牢の暗い中で、昔の牢というのは今のような衛生的なものでなかったので、食事ももちろん十分ではない、日光すらもほとんど当たらないようなところ、そういう非常に苦しい中でいろいろ考えたりしておった時に、イエスをこの新しく来るべきメシアだと信じてた信仰がぐらついてきたということです。この洗礼のヨハネのような非常に力ある預言者であったキリストの先駆けとして来たお方でも、いろいろな困難の時にはそうしたことを、信仰が揺らぐことがあるということをここでははっきり示しております。で、まあ、だからこそ私たちは他の人の支えや励ましや、いろんな保有集まりによって、共に励ましを受けなければ、一人だけでこのように牢獄の中でおったりすると、だんだんとこの信仰が弱ることが確かにあるわけです。そうしたらイエスは、行って見聞きしている、あなたが私に関して聞いたことをヨハネに伝えなさい。目に見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、雷病を患っている人は清くなる。これは新しく、改版の方では重い皮膚病というふうにしましたけれども、これは新しい英語訳、でもほとんど全てもうみんなですね、これは、 レパーでライ病ということはです、重い皮膚病だけでは皮膚にはさまざまな病気があってこのように特別に取り上げるいう意味がなかったわけですね。そういうことでここはそういう雷病ということでなければ意味がはっきりしなくなるわけですね。重い皮膚病の人だけなんで特別なのかと、皮膚病だけでなくって、肺でも心臓でも足でも骨でも耳でも鼻でも目でもどこでも重くなると非常な苦しみを持つわけですので、単に重い皮膚病だけいろんな皮膚病ですねがあるわけですから、ここは雷病という特別な病気だったはずなんです。で、耳の聞こえない、これは比較的最近、百数十年前までは目が見えない、足が歩けない、耳が聞こえないというと全く重い障害者としてまともな人間扱いをされなかった、普通に仕事ができないですね。目が見えない人はちょっとしたところ行くだけでも手引きがいる、足が歩けない人もそれこそ一歩も進めない、普通の仕事は一切できない。耳が聞こえない人は全く言葉がわからないために用事を言いつけてもものがわからない、日本語が全くわからない、声も出せない。昔は押しつんぼとか言ってもう全くまともな人間扱いをされなかったんですね。文字も全くわからない、言葉がわからないので、耳が聞こえないと言葉が全く習得されないから今日とか明日とかいう概念がわからない、いくら言っても働きなさい、時間を大切にと言っても時間、働く、そういうこと一切わからない、身につかないわけですね。そういうことのために仕事を命じることもできない、内容を理解することもできないから人間の形をした動物のように見なされて、大きな声で怒鳴りつける、あるいはしばいたり引っ張ったりしながら、動物以下のような場合によってはそういう大変な仕打ちを受けていた。最もそういう意味ではまともな人間扱いされていなかった人たちがここに並べられているわけですね。全盲、あるいは足が動けない、それから雷病、耳が聞こえない、聾、単にこうでは聞こえないと書いてありますが、この当時あるいは比較的最近までは聞こえないから声も出せなくなるわけです。うなり声のような声だから、これは聾和っていうのが重なってるわけですね。生まれつきの耳が聞こえない人は声も出ないわけです。言葉も覚えられない。で、死んだ人ですらも、死んだ人あるいは死んだ状態の人でも生き返らせる。そしてさまざまに貧しい人、貧しい人は非常にたくさんおったと、食べるものすらない、こうした人たちが最後、貧しい人は福音受けをされているとありますけれども、この見えない人、弱い、特別な弱い人たちが生かされるようになり、そして良き知らしを知らされている。目が見えるのが見えるようになるんだと、聞こえない人も聞こえないようになるんだと知らされて、実際にこれが実現されたと、イエスによって、このようなことを本来ですね、2節聞いて、そしてヨハネは納得しなかったわけです。こういうふうに最も底辺の弱い人たちを、一人二人、あるいは見えるようにしたり、雷病の人を癒してる、そのようなことが果たして来る、来たるべきお方のなんだろうかと。でもイエスはやはりその同じことをですね、見聞きしたことをまた伝えなさいとですね、二節にキリストのなさったことを聞いて、それでもなお疑いを取れなかった。さらにまたもう一度このように言ったわけです。あえて別の説明もしないでこのように言われた。ここでイエスがこのように、本当に来たるべきお方っていうのが、この最も弱い、あるいは見放されたもの、捨てられたような人たちに本当の良きことが伝えられる。そしてそういう最も弱い、死んだような状況の者たちが新 しい命を与えられる人は一番のメシアのなすすることの本質的なところなんだ。目に見える悪の力を滅ぼしたり、敵の力を目に見える形でやっつけたり、そういうことが当然ヨハネは行われると思ってたわけですけど、目に見える悪の力、あるいはロマ帝国の力、そういういろんな物事は全く変わらないように見える。これ本当のメシアだろうかというふうに疑問になったけれども、イエスはこのように同じように、ヨハネが最初、洗礼のヨハネが聞いたことと同じことを繰り返しまた言われたわけです。そして今日でも何か大きな改革というと、目に見える改革、今日の政治家、政権を取る者などはまず経済、家が間らまず目に見えるもの、お金、それを目先の形で与えるということによって政権を維持しようと、何か大きな失敗するとそのように、例えば以前は他の政党が言い出した時は反対しておったのに、高等教育の授業料を無料化にする、財源をどうするのかはっきりもしないままにそのように言って、そういう目に見えるお金をそれだけ与えると同じわけです、お金、物、そういったことで、言えばつってですね、そして人々の関心を引こうとする。現代の政治っていうのは大概そういうところがある。目に見えるものを買う。アメリカの大統領なんかもそのように、まず目に見える目先のことをということで、そういう発想はどこにでもあるわけです。だけれどもイエス様はそういうこの世のさまざまな改革者と全く違った方向を言われた。一見何も改革されていないように見える、制度とか政治家、あるいは政治のやり方、そのようなこと。ところが本当のメシアというのは最もそのように目立たないところ、無力なもの、なきに等しいものをこの世に大きく変える、そういうところが一番の根本にあるということ。日本のことはいつの時代でもそうで、キリスト教信仰、キリスト教というものがこの世界の歴史の中で成した非常に重要な部分、極めて根本的な改革だったんですね。で、今日においてもこのことは続いて、それゆえにさまざまな福祉的な政策、今日の老和者の教育や盲学校の教育、あるいは障害者のさまざまなこと、弱くなってしまって死にかかった老人たち、あるいは心の病気、そういうさまざまな人たちに対する福祉というふうな考え方も、イエス様のこういった方針、根本精神がそこから発揮していったということが言えます。そしてこのことは遥か昔からイエス様が初めて言ったのではなくて、実はイエス様によりも500年以上も前からこういうようなお方が現れるということを予言されていた、そのことをちょっと見ていきたいと思います。そのことは特に出てくるのがイザヤ書であるわけです。最初にイザヤ書の11章イザヤ書の11章旧約聖書の1078ページです。イザヤという預言者はイエス様よりも700年余りも前の人です。イエス様よりも700年以上前、今から700年以上も前って言ったら遥かな遠い昔ですね。100年前といっても非常に古いという感じがしますが、700年以上も前から新しく出る本当のメシア、救い主っていうのはこういうお方だと、それが11章に出ています。イザヤ書11章一節、エッサイの株から、エッサイ、ダビデの父ですね、一つの芽が出る、その根から一つの若枝が育つ。これはダビデの系統からこのように新しい人が出てくると。その上に主の霊、英知の霊、 しい判断と勇気の霊、それから死を知り恐れ敬う霊、そういう霊、死の霊って、このように根本は死の霊が注がれる人だということが記されていて、そしてそのところは4節、弱い人たちのために正当な裁きを行い、貧しい人を公平に弁護するということで、まずこのように弱い人、貧しい人のために正しい裁きや弁護をするというようなことが、最初こんな古い時代からイエス様いるか700年も前から言われておるということです。それからイザヤ書、同じイザヤ書の29章、今度言っています、29の18、1106ページ、イザヤ書29章の18には、その日には耳の聞こえないものが書物に書かれている言葉をすら聞き取り、盲人の目は暗黒と闇を解かれて見えるようになる。苦しんでいた人たちは再び主にあって喜び、貧しい人たちも喜びを取ると。でここでそのようにイエス様が言ったようなです、なされたような、耳の聞こえない人、盲人、苦しんでいたハンセン病と貧しい人たち、そうした人たちは再び主によって喜びが与えられると、こうした予言の成就であると。でこのことは非常に重要だったからイザヤ書では繰り返し言われていて、もう一つ35章というのも見ておきます。イザヤ書の35章、35章の5節6節です。イザヤ書の35章の5節6節、その時、この預言書にはしばしばこのその時、あるいはその日というのが出てきて、神様がご計画の中で決められたその時には、人間の努力やさまざまな改革によってではなくて、そういうことではできない根本的な転換を神様が、全能の神様がされると。その時に見えない人の目が開き、聞こえない人、この最も苦しい、虐待されて全く人間としてまともに生きることを認められなかったような人たち、全盲または全老の人たちこそが目が開き聞こえるんだと。歩けない、ここでも今日も出てきた、歩けない足の不自由な人たちもこのように自由になれるという、口の聞けない、これも目は聞こえないと同じことですけども、物が言えないという、言葉がわからない、発声もできないという、人間としての生活もできなかった人たちが喜ぶようになると。それは霊的にはその荒れた地、砂漠、全く水の潤いのないところに水が湧き出ると。これは実際にその荒れ地の中で最もいいことは水の湧き出るということですけれども、これ人間の精神状態をもう重ね合わせていってる、そのようになると。このように言われておって、で最後にもう一つだけ、このように煩わしいことですがと思いますが、何度も受けるのは、そのようにイエス様よりもはるかな昔から繰り返し繰り返し、この新しく出るお方はどういうお方かということが重ねられて言われているところに、この重要性があるということですね。それを示すためにいきますが、イザヤ書の42章の1、2、3というところですね。今日のところの直接関係があるところです。イザヤ書の42章の1、2、3節、 見よ私のしもべ、私が支えるもの。でここでもその彼の上に私の霊、神の霊が置かれると。彼は国々の裁きを導き出すという訳はとても分かりにくい訳はですね、裁きを導き出すという表現、普通はまず日本語としてもしないですね。裁きを導き出すって一体どういうことなのか分かりにくいですが、これは実はジャスティス、正義、正義を道を正義ないし公正、公平とも訳される言葉なんですね。この言語、ヘブライ語ミシパート、英語訳ではジャスティス、正義ということです。国々に正義を示すと、あれ公訳ではそういう正義だから正義の道ということで道を示すというふうに訳してあります。その彼は叫ばず呼ばわずどこってありますが、この世の権力者ら武力を持つ者が大声で宣伝をするようにはしなくて、傷ついた足を折ることなく、こういうところから、パスカル、物理学者、天才的な数学者でもあったパスカルが、いわゆる考える足だと、人間は非常に弱い、すぐに折れる足、ちょっと風でも曲がって、しまう、そのような足でも考える足だと、考える思考力を与えられるとパスカル言ったけど、その足っていうのはここからどんどんヒントを得てるだというわけですね。傷ついた足、もともと弱いもので傷ついてる足、さらに弱い、もうちょっとで折れてしまうというわけですが、暗くなっていく灯火を消すこともない、このようにこのイザヤがはっきりと霊によって示された未来に出てくる預言者、神のしもべは、その神の霊の働きは大声で政治家、革命家のようにするのでなくて、ひっそりとしたところで傷ついたし、もう消えかかっていく、絶望で死にかかっていくような、希望も何もかも、体も病気もひどくなって、あるいは見捨てられて、あるいは貧しさのゆえに、この世から消え去っていくような弱いものを、このようにそこに正義を、正しいものを与えると。でこの裁きを導き出すと、ここでもまた訳してますが、これは真実あるいは正義ということですね。神科学では正義、公の正義で公義、正義を打ち立てる、あるいは公約ではその正義の道と返して道を確立する、正義を確かなものとするっていう意味なんですね。裁きを導き出すなんて意味がこれでわからないようなことになっています。まあ、そういうことでこのように繰り返し繰り返し遥かの昔から言われてた、そのまさに実現したことなんだということをですね、実況の問いに戻りますが、あなたが見聞きしていることを見なさいと。洗礼のヨハネはそれを聞いてもさらに疑問に思ったから問いかけたんだけども、あくまでイエス様言われた、これはこのように神がイエス様よからもう500年以上あるいは700年も前からこんな風に予言をされていた、その成就なんだと、神の深いご計画なんだということを、まあ、このようにはっきりと言われた。でこのことは今日に至っても続いていることで、私たち自身が正しいものが見えない、また正しい道が歩けないという意味で、足の不自由なもの、また雷病のような非常に苦しい病気を、雷病そのものはほとんど今日では癒されておりますけれども、まあ、世界の各地にまだ相当雷病残っているわけですが、その非常に苦しい病気っていうのは今日でも変わらずいろんなところである、病気による苦しみ、耳の聞こえない、神様の御声が聞こえない、あるいは死んだような状態、暴力とか悪いことをしてしまう、人から見捨てられた、あるいは霊的に本当に死んだような状態であると、その人たちが生かされているという、このように絶えずイエス様の一番の心は 小さきもの、弱っているもの、そういう人たちに本当の喜ばしい訪れを伝え、単に知らせだけでなくって実際にその力を与える。